こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業をしたらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は東大合格者が地元の大学へ行く理由というテーマでお話しします。今回はこんなタイトルでお話ししたいなと思うわけですが、別に僕が東大の方に話したわけでもなく、自分自身が東大卒のわけでもありません。ですが、なぜ東大合格者が、東大に行かずにあえて地元の大学とか、あとは東大のレベルからかなりガクッと偏差値を下げたような大学に行くのかっていう、この不思議というか、なぜそんなことが起こるのかっていうのを僕なりに深掘りしてお話ししていきたいなというふうに思います。結論から先にお話しすると、なぜこういった東大合格者が地元の大学へ行くのかっていう理由は、もちろん人によって異なりますが、少し抽象的に回答しますと、数ある選択肢の中から自分で選んで行きたい大学を選択した、ただそれだけのことだと思うんですよね。どういったことなのかというと、東大って、日本の中では、トップの大学ですよね。一番入るのが難しい大学じゃないですか。沖縄の OIST は少し置いといて、東大が、日本の中で一番というふうに言われているので、東大に行くことができるっていうことはイコール、完全に 100% では言えませんが、京大にも行けるし、慶応にも行けるし、数ある数多の大学にも行けるってふうにイコールって言っても過言じゃないぐらい東大に入るのが難しいんですよね。っていうことは、東大に入るレベルがあるのであれば、東大以下の偏差値の大学は、ほとんど、入学することができるだろうってことが、事実としてあるわけじゃないですか。なので、東大に行くことができる、東大を合格することができるってことは、つまり東大以下の大学全てに行ける権利を所有するって風に言い換えることができるんですよね。なので、その中から東大に行くこともできるけど、東大以外の大学も行けるっていう選択肢を手に入れたって状態が、東大合格者の本当に手に入れたものなんですよね。そこに対して、なんで東大合格したのに東大に行かないのっていうのは、正直ナンセンスなのかなって思ってしまうんですよね。確かに気持ちはわかるんですが、本人からすると、東大に行けるって権利を持ってるけど、あえてその権利は使わずに他の大学に行ったってだけであって、ただ選択肢を増やして、その選択肢の中で自分が行きたい選択肢を奪い取ったっていうのが現実じゃないですか。で、なんでこんな話をしているのかというと、よく仕事とか働き方においてよく出てくるのが、ずっと会社員しているのとか、フリーランスで安定しなきゃ大丈夫とか、なんか起業して会社立ててなんかすごくうまくいってるじゃないみたいな感じで、なんか会社員として生きる道、フリーランスとして生きる道、あとは個人事業主として生きる道みたいな、社長、大きな会社を立てて社長をするのもいいですけど、そういったふうにいろんな生き方、働き方があって、その中で僕らってどうしてもフリーランス、あと個人事業主、会社員みたいに結構区切りをつけてしまって、でかつ SNS 上ではなんか会社員をしている人に対して、まだ会社員してるんですかとか、まだ残業をして、残業代つかないのにそんなブラックな環境で仕事してるんですかみたいな、そういったのがささやかれて、そういったツイートとか、X の投稿に対して、リプがついたり、いいねがついたりって風に、やっぱり今の時代の流れからすると、なんか会社員はあんまりよろしくないよねみたいな、なんか起業した方がいいよね、フリーランスの方がいいよねみたいな流れが結構強くなってる、加速してるかなというふうに思うんですよね。ですが、僕から言いたいのが何なのかというと、会社員できる人は会社員しかできなくて、でフリーランスできる人は会社員からフリーランスになったってことは、つまりフリーランスもできるし、かつ会社員もできるってことで、実はフリーランスの方って選択肢が会社員の人よりも多いんですよ。なぜかというと、最初からフリーランスとしてデビューしていた話は別ですが、最初の5、6年は会社員として入社して、で会社でいろんな仕事を経験した結果、なんか自分会社に合わないな、なんか自分でやりたいこと見つかったなと思ってフリーランスとして独立する、 もしフリーランスでもある程度安定して収益を出せているっていう方に対しては方に関してはフリーランスとして食っていく道と会社員として食っていく道、どっちも選べますよね。なので今はフリーランスとしているけど、なんか気が変わって、あ、やっぱ会社員がいいな、会社の方が仕組みも整っててよかったなってことで会社に戻るっていう選択肢もあるじゃないですか。でも会社員としてずっと会社で働いている人からすると、会社以外で働いたことがないので、他の会社に転職することはあったとしても会社を辞めて独立するってなると選択肢が今までなかったので、かなり大きなハードになるんですね。なので、僕からの提案としては、いろんなフリーランスとか会社員とか働き方ありますが、ずっと会社員として骨をうずめるぐらいの熱意を持って働くことは社長としてはもちろん嬉しいことかもしれませんが、選択肢の一つとしてフリーランスもしくは経営者起業家として自分のビジネスをやってみる、そうすることによって、あ、自分全然ビジネスできないや、なんならあんまり面白いと思わなかった、じゃあやっぱ会社員が良かったなって言って会社員やった時の方が、あ、自分は会社員としてやっぱりこの道で自分に合ってたんだってしっかりと責任感、納得感を持って会社員と仕事することもできると思うんですが、一切起業もせずにフリーランスっていうお仕事もせずに受託の仕事もせずに会社員としてやっていると、自分が会社員として本当に合ってんのか、それとも他に道があるのか分かんないなって思いながら数年、10年以上勤めるっていうのはもったいないのかなって思うんですよね。なので今回僕らが提供しているコンサルティングサービスのように、無料で無料相談をこう提供している場所もありますし、そういったのを活用してまずは自分のやりたいなと思っているビジネスがあればちょっと副業程度で試してみる、そしてオンラインビジネスをちょっとかじるぐらいでもいいのでやってみた結果、あ、なんかオンラインビジネスこれこのままいけば本当に収益化してこれがどんどん増えて、もしかするとサラリーマンよりも稼げるかもってワクワクして、実際にそうなった方に関してはもう会社を辞めて独立したらいいと思うし、逆にオンラインビジネスやって、あ、なんかうまくいかなかったな、なんか会社の方が自分合ってるかもって思った方がそれはそれでいいしっていうことで、そういった意味もそういった側面も考えると、この会社員をしながらオンラインビジネスをやってみるってことはものすごく価値があるし、今後の人生キャリアの選択においてものすごくいい影響を及ぼすかなというふうに思うんですよね。なので今回の話を聞いている方の中で、特に会社で働いている方、会社員以外の働き方をしたことがない方に関しては、僕からの提案としてはもちろん会社として働くことはすごくいいことですし、僕も会社員として働き方もすごく好きなので気に入ってはいるんですが、今一度会社員として働くことも一つの選択肢として置きながら、もう一つの選択肢として起業してフリーランスだったり、もしくは起業家としてスタッフ数人雇って会社を建ててっていう生き方の方がもしかすると合ってる、もしくはもっと稼げるかもしれないっていうことを考えると、その選択肢を増やしておくっていう意味でも副業からフリーランスもしくはオンラインビジネスをかじっておくっていうのは貴重な経験ですし、今後のキャリアにも生きるかなというふうに思ったので、今回そういったお話をさせていただきました。やっぱり東大の方って東大に行くぐらいなのでものすごく賢いし頭が切れるんですよね。そういった方がなぜ東大に行くことができるのにあえて行けないのかっていうと、もちろん東大に行くっていう選択肢も持ちながら、自分は東大に行くっていう選択肢もあるけどあえて自分の行きたいとこ行った、なんなら頭いい人が必ず東大行かなきゃいけないっていうと少し逆に選択肢が少ないように見えませんかね。頭がいいから東大も行けるし他の大学も行けるっていう選択肢がただただ広がって、その中で自分が本当に欲しい選択肢を取ったっていうだけの話であって、それが逆にビジネス上手いからビジネスだけをしなきゃいけないとか、あなたは会社員の働き方が合ってるか会社員だけをしなきゃいけないっていうふうにやると、やっぱり選択肢が狭まって、何かあった時に自分は会社員でうまくいかなくてもフリーランスとしてどうにかやっていけるっていうふうに思った方が気持ち的にもいいのかなというふうに思いますので、この選択肢を増やすっていう意味でぜひオンラインビジネスをやっていただくっていうのは一つありなのかなというふうに思いましたので、今回そういった話をさせていただきました。何かの参考になると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。 この番組を聞いて、ぜひセールスパネルに質問、相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。